さんいかがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのセールススペシャリスト兼臨床検査技師のまいさんです。で、今日は佐久平エンゼルクリニック院長マサイ哲平先生にお話を伺います。本日のテーマはエラ、エマ、アリス検査のベテランに聞く内膜検査のいろいろについてです。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今日はまいさんとズームがつながっております。まいさん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。今日私はあの長野のですね、佐久平エンゼルクリニックさんにお邪魔しております。
はい、よろしくお願いします。早速先生のご紹介お願いいたします。
はい、今ご紹介いただきました、私あの長野県佐久市でクリニックをやっております佐久平エンゼルクリニックのマサイと言います。よろしくお願いします。
お願いいたします。それではまいさん、あのぜひ先生と一緒にですね、今日はエラ、エマ、アリス検査のベテランに聞く内膜検査のいろいろと題して、お届けしていきたいと思いますので、進行をお願いいたします。
先生、今日はちょっといろいろ伺わせていただこうと思いますが、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まずちょっと初めになんですけども、まあ、最近あの4月から保険診療が始まったかと思うんですけれども、そのようなことでどういった変化を感じているかということをお話しいただけますでしょうか。
はい、まずあの当院に関して言いますと、一応あの全体の患者様の数は、以前よりやっぱ増えてきているかなっていう感じになります。で、その患者さんの内訳としては、以前も体外受精が大体8割、一般不妊治療が2割ぐらいの感じでやってたんですけど、全体的に一般不妊治療でこう、これから治療を始めてこう入っていこうかっていう方がやっぱり増えてきてて、割合で言うと体外受精が6割の一般不妊治療が4割ぐらいっていう形で、ちょっと一見体外受精の割合はちょっと減ってはいるんですけど、ただ全体の数で言うと患者様全体の数はちょっと増えてきてるっていうか、そういうような感じで4月以降、来ているっていうような感じになりますね。はい、
そうなんですね。じゃあ結構一般不妊の方が増えてるっていうことで、若い患者さんとかそういう方が増えてるんですか？
そうですね、患者様の年齢層も分布でいうと、確かに若い方が、20代からこれから妊活というか、不妊治療を始めようかなっていうような方が全体的に増えてるっていう風な感じのイメージですね。
それは素晴らしいことですね。やっぱり若い方がよりアクセスしやすくなっているということで。
そうですね、はい、
はい。例えばなんですけど、保険診療が始まってるけれども、今まで通りの自由診療をやってるっていう方とかもいらっしゃる。
それは言いますね。で、特に当院に関して言うと、やっぱり保険が始まっても、やっぱりこう今まで通りの、これまでやってきた治療を継続したいっていう方も当然いらっしゃって、はい、でそういう方はやっぱりどちらかというと自由診療を選んでいかれるっていうふうなパターンが、はい、多いですね。あとは例えば以前自由診療の頃に、例えば1人目不妊治療をされて、妊娠して出産されて、はい、でこのちょっと保険が始まってたのを機に2人目を始めようかっていうことで戻ってこられたんですけど、実際その保険でやるのがいいのか、自由診療でやった方がいいのか、どうなんですかみたいな、ちょっとそういう方も結構増えてきてるっていう風な状況ですね。はい、
そういった患者さんとかって、どういった理由で、保険じゃなくてやっぱりオーダーメイドでやろうとか、続けようとかいう風に考えてらっしゃるんでしょうか？
とやっぱりあの、まあ、保険になるとまあいろんなこう、まあ、縛りっていうかあの制約がまあ一つはやっぱり多いと思うんですよね。でこれは実際あの患者さんの側もあのいろいろ調べてあの例えばこの薬は使えないんですよねとか、まあ、この薬は私には使えるんですかとか、まあ、結構そういう形でもあのダイレクトに結構聞いてこられる方もいらっしゃったりして、で、まあ、実際あの保険だとちょっとこの薬は使えないですよとか、まあ、このやり方はちょっとできないですよとか、まあ、そのあたりをお伝えして、あ、じゃあ、 あの、まあ、自由診療でやりますとか、あとはあの、まあ、特にさっきお話ししたあの、2人目治療の方とかで、まあ、1人目をあの、まあ、自由診療というかで妊娠している方とかだとあの、まあ、前と同じやり方がいいんですけど保険だとできないですよねとか、まあ、そういう問い合わせみたいな形でいただいたりもしてるっていうような感じですね。はい、
そうなんですね。じゃあ結構、まあ、患者さんがもともと調べていらっしゃ
るんですね。そうですね。はい。
で、こういうのがやりたいって、こういう治療がしたいけれども、まあ、保険だとできないですよってことをお伝えすると、まあ、オーダーメイドの方
に。まあ、選んでいかれるという。はい。そうですね。はい。
で、オーダーメイド治療を選択された患者様で、例えば具体的にはどういった理由で、こういうあの治療の方に進みましたよっていうような事例があるか
という
のを教えていただけますでしょうか。
そうですね。と、まあ、うちに関して言うと、例えばあの、まあ、採卵の方法とか、まあ、移植の方法なんかで、あの、まあ、どちらかというとやっぱりあの過去にその自由診療でやっぱりこう結果が出てるっていうそういう実績のある方が多いんですよね。だから実際のところはさっきお話しした、まあ、2人目治療を特に、やる方っていうんですかね、まあ、1人目を例えばうちで妊娠して、まあ、出産して、まあ、今度2人目やりますっていう風な感じで来られた方だと割と自由診療をやっぱり最初から選びたいっていう風なあの方が多いですね。もうあのどちらかというとあの時と同じやり方でっていう、なんていうんですか、そのやり方も指定が入ったりじゃないんですけど、結構そういう感じでお話しされてきたりとかするんですよね。で、例えばさっき言った薬の内容とかもちょっとこの薬だと使えないんですけどとかっていうと、あ、やっぱりじゃあその薬を、まあ、使いたいですみたいな感じで言われたりとか、まあ、そういう感じの方がどちらかっていうと、まあ、自由診療を選ばれる方が多いかなっていうところですかね。はい。
じゃあやっぱりもう一度その治療で結果を出されていて、その結果に対して信頼があるということで、
そうですね。
同じような治療を進めたいっていうような。
そうですね。はい。
じゃあ、最初からオーダーメイド治療っていう方はなかなかいらっしゃる。
あとは、まあ、例えばあの退院とか、まあ、予想で、あの、過去に、まあ、治療されてたりとかして、で、まあ、実際それでやっぱりちょっとうまくいってなくて、こう、まあ、転移してきましたっていうふうな方だったりすると、そうすると、やっぱり、あの、最初から、こう、保険だと、こう、なんていうのかな、こう、やり方が結構狭まっちゃいますよね、みたいな、まあ、言い方されるんですよね。なので、まあ、そこはちょっと、まあ、ケースバイケースですけど、やっぱり、自費と保険と比べると、その、まあ、選択肢の幅っていうのはやっぱり自費の方が広がると思うので、まあ、そのあたりをお伝えすると、やっぱりじゃあ私に合ったやり方をやってくださいみたいな、まあ、そういう感じで言われたりして、まあ、最初から例えば自費で始められるみたいな方もいらっしゃいますね。はい。
やっぱり先生からしても、あの、この患者様の場合は、オーダーメイド治療で進めた方がいいんじゃないかって思われる方も結構いらっしゃるんです
か？いますね。特にあの、採卵とかをちょっとこれから例えば初めてされるような方とかだと、あの、過去にやってらっしゃる方は、大体その、卵の発育の速さとかそういうのが、ちょっと読めるというか、読めるんですけど、はい、全くこう、初めての方だと、例えば薬をどのくらい使った時にどのくらい、こう、卵ができてくるのかとかが、ちょっと読めなかった。たりするんですよね。で、あの、保険だとそこら辺がやっぱりこう、まあ、ある程度そのどうしても縛りが出ちゃう部分って、おそらくあると思うので、あの、そうすると、まあ、ちょっとここで本当はこれ使いたいんだけど、ちょっと保険上どうかなとか、やっぱそういうのをなんか考えながらせざるを得なくて、まあ、自費だと、まずその患者さんの状態ありきが先に来て、はい、まあ、これ使いたいなとか、やっぱりそこはもうダイレクトに選択できるっていうところにはなるので、ちょっとそういうところで僕らも結構ジレンマじゃないですけど、はい、この人にこれしたいけどできないよなとか、いろいろそういうの考えながらせざるを得ない場面っていうのはやっぱりありますんで、はい、
結構自由が利くっていうところ
ですね。そうですね、はい。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス。
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。さあ、後半もズームがつながっております。今日は佐久平エンゼルクリニック院長正井哲平先生にお話を伺っております。現場にはまいさんがいらっしゃいます。まいさん、
はい、
引き続き先生とご一緒にお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ではちょっと引き続きいろいろ先生に教えていただきたいと思うんですけれども、先生、エラ、エマ、アリス検査のベテランということで、初期の方からかなりエラ検査、エマ検査、アリス検査をやっていただいていると思います。で、まあ、エラ、エマ、アリス検査なんですけれども、保険診療と併用できるようになりまして、でどのような患者さんを対象に行っているかということを、ちょっとそれぞれの検査の簡単に説明をしながらお伝えいただけますでしょうか。
はい、まずこのエラ、エマ、アリス検査ですかね。この今最近トリオ検査って言ったりもしますけど、これまあ、伊藤さんがこの検査最初出された時からうちちょっと興味を持たせていただいて、まあ、結構初期の頃から採用させていただいてるんですけども、従来はというか、その保険が始まる前はですね、まあ、いわゆる一つ のオーダーメイド治療の中の一つの選択肢っていう風なちょっと位置づけで、まあ、導入したんですよね。まずこのエラー検査っていうのは、まあ、いわゆる着床の窓とかって言ったりしますけど、まあ、個々の患者さんごとにその、まあ、肺が着床できるその時間っていうんですかね、タイミングが、まあ、ずれたりするケースがあるっていうことが言われてて、まあ、それを調べるというか、最適な着床の時間をタイミングを調べるための検査っていう、まあ、理解でいいかなと思います。で、エマ検査、アリス検査っていうのは、まあ、いわゆる子宮内環境とか言ったりしますけど、まあ、フローラ検査とか言ったりしますけど、まあ、子宮の中の細菌層というか、まあ、以前は子宮の中って、まあ、無菌状態だとかって言われてた時代もあったんですけど、まあ、最近はまあ、いわゆる、まあ、善玉菌とか悪玉菌っていうやつが、その菌がこうバランスを取りながら、まあ、子宮の中の環境を作ってるっていうふうなことが言われてて、まあ、それが着床に影響を与えたり、あとは悪玉菌っていう特定の菌が増えてくると、まあ、いわゆる子宮内膜炎、慢性子宮内膜炎っていうんですかね、まあ、そういう状態になったりして、まあ、それが不妊症とか、まあ、さらには不育症ですかね、まあ、そういうのの原因になったりするというのがちょっと最近言われたりしてますけど、まあ、そのあたりの、子宮の中の状態を、まあ、調べる検査っていう理解でいいかなと思うんですね。で、以前当院はまあ、さっきお話しした、まあ、オーダーメイド治療の中の一つの選択肢ということで初めて導入させていただきまして、この保険診療が始まってからの、まあ、この位置づけっていうか利用の仕方なんですけど、保険なんでこの検査がいきなり最初からこう保険でできるというものではないんですが、いわゆる先進医療ということで保険診療と組み合わせて行えますっていうふうなことで位置づけにはなってます。で、まあ、どういう方にじゃあ実際この検査進めてるというかやってるかって言いますと、一つは、まあ、やっぱり過去に体外受精をやってで、まあ、やっぱりうまくいってないというか結果が出てない方ですね。それは、まあ、まあ、当院の治療でもそうですし、まあ、退院様でこう治療されてきた方もそうなんですけど、全く、まあ、今まで何もやってなくて初めてやる方に、まあ、いきなりこの検査を最初からするっていうケースは、よほど患者さんの、まあ、希望とかがなければ、まあ、どちらかというと少ないかなと思うんですけど、まあ、やっぱりどちらかというと、以前こう過去に治療歴があって、まあ、実際うまくいってないっていう方ですかね。まあ、そういうような方に、まあ、最近先進医療でこういう検査ができるようになりましたけど、どうでしょうかみたいな形で案内させていただいているというか、まあ、今ちょっと保険の方に関して言うと、そういう使い方をしているというところですね。はい。
はい。ありがとうございます。結構ご希望の患者さんとかはいらっしゃいます？
そうですね。自費でいわゆるオーダーメイド治療でされる方は、まあ、さっきお話ししたようにまあ、オーダーメイド治療の一つの、まあ、オプションっていうか選択肢ということでご案内をしている関係もあって、はい、割と患者さん発信で結構、まあ、エラ検査とか、まあ、いわゆるトリオ検査ですか、はい、やった方がいいんですかねとかって、まあ、結構聞いてくるんですよね。なので一応ちょっと患者さんごとの状態見ながらですけど、まあ、例えば 過去にそれこそうまくいってないとか、まあ、そういう方とか、あとはなかなか卵がやっぱり取れなくて、ちょっともう一つ一つの受精卵がすごく貴重な、まあ、貴重なっていうか、数があんまり取れないような方とかですね、まあ、そういうような方は一応移植の前にこういう検査もあるんですけど、どうですかとか、まあ、こちら発信でご案内したり、逆に患者さんから聞かれたら、まあ、やってみてもいいんじゃないですかみたいな形、ちょっと検査をお勧めしたりとかっていうふうなこともしています。はい。はい、
一度、まあ、うまく体外受精いかなかった患者様にお勧めをしているというようなことですけれども、どういった患者さんの場合に検査をやった後、まあ、妊娠しやすいですとか治療の効果が出やすいというふうに感じてらっしゃるかって。
そうですね、まあ、過去に当院でやった方の、まあ、事例で言うと、まあそこそこ、こう、グレードのいい、パッと見た感じ、そんなに悪くないだろうっていう卵が、こう、確保できてるんですけど、まあ、それを、まあ、2回、3回移植しても、やっぱりちょっとなかなかうまくいかないっていうような方が、やっぱり時々いらっしゃるんですよね。で、そういう方に対して、まあ、さっきお話ししたように、まあ、いわゆる、こう、反復着床不全というか、反復不成功っていうようなケースだと思うんですけど、まあ、特に、こう、エラー検査、まあ、エマー検査、アリス検査もそうですけど、一応ご案内して、まあ、ちょっと患者さんの方でやってみようかなっていうことでやったら、まあ、やっぱり検査してみたら、例えば、その、着床の窓がちょっとず、まあ、ずれてましたとか、まあ、結構1日以上ずれてましたとか、まあ、そういうのが、実際分かって、で、こう、まあ、時間を合わせて、次のもう一回移植をしたらうまくいったっていう事例をやっぱり何件か当院でも経験してるんですよね。だからなんかこう肺の良し悪しだけではそのちょっと説明がつかないような、なんていうんですかね、その何か子宮側のやっぱり要因とか、なんかそういうのがあるんじゃないかなっていうような方は、実際検査すると結果がやっぱりなんか出たりするっていうケースも一応経験はしてるので、うん、まあそういう感じで、なんていうんでしょうね、まあすごくいい検査っていうのもですけど、まあいい検査なのかなっていうふうに思ってるっていうところですね。はい。
じゃあ結構肺がすごく良くって、移植を何回もしてるのになんで着床しないんだろうって、
はいはい、そうですね、
肺側っていうよりは子宮内膜側の原因がある
まああるんじゃないか、
ずれてらっしゃる方が多い、
そう、まあそうですね、はい、
ありがとうございます。でそのずれを直してあげると、まあ、結構移植うまくいくことが、
そうですね、はい、
感じられてるっていう、ありがとうございます。あとはそうですね先生、まあ、エラ検査と、でもアリス検査やっていただいてますけども、トリオ検査として3つの検査を同時にやられる患者さんが多いっていうような感じですか？
そうですね。以前は確か、これ始まった時はエラしかなかったと思うんですけど、で、エマとアリスが、まあ、できるようになってから、最初の頃は、まあ、なんか患者さんがもうどっちしたらいいんですかねとか、どっちが私には必要ですかとか、まあ、そういう方もいたんですけど、最近は割と、まあ、一つのその検査周期で3つ全部いっぺんに調べられますよっていうふうな、ちょっとそういう案内の仕方を、まあ、ちょっとうちもしているっていうところもありまして、せっかく、まあ、調べるんだったらもうじゃあ全部調べようかなみたいな感じでトリオで選んでいただく方が、まあ、圧倒的に多いかなっていう感じですね。はい、
そうなんですね。結構そのエマとアリス検査の方でも、まあ、異常が出る患者さんとかも、
そうですね、エマーリスに関してもいわゆる子宮内膜炎っていうんですかねの状態ですっていう形で結果が返ってこられる方も結構いますね。特に何でしょう、やっぱり体外受精がちょっとなんかうまくいってないような方とかで、そういう、まあ、異常というか、まあ、治療が必要ですみたいな形で返ってくる方が多いかなっていう、まあ、ちょっとそんな印象は持ってますね。はい。
お時間となりました。今日は佐久平エンゼルクリニック院長正井哲平先生にお話を伺いました。この番組は放送後にラジオライブラリーからもお聞きいただけます。 FM 西東京のウェブの妊活ラジオのページからお聞きください。またアイジュミックスではウェブの他にもブログや SNS、 YouTube などで情報発信していますので、ぜひアイジュミックスと検索してご覧ください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。 この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。